古城の書家、私の同僚に理学士がいる。物理、化学などを受け持っている。学校の日課が終わった頃、私はこの年老いた学士の教室のそばを通った。戸口に立って眺めると、学士も授業を済ましたところであったが、まだ机の前に立って何か生徒らに説明していた。机の上には、大理石のくず、塩酸の瓶、コップ、ガラス管などが置いてあった。ろうそくの火も燃えていた。学士は手にしたコップを少しかしげてみせた。炭素はそのガラス板の蓋の間から流れた。ろうそくの火は水を注ぎかけられたように消えた。無邪気な学生らは学士の机の周りに集って、口を開いたり、目を丸くしたりして眺めていた。微笑む者、腕組みする者、頬杖をつく者、しゅしゅ雑多の様子をしていた。そのコップの中へ鳥かネズミを入れるとすぐに死ぬと聞いて、生徒の一人がすっくと立ち上がった。先生、虫じゃいけませんか？ええ、虫は鳥などのように酸素を欲しがりませんからな。問いをかけた生徒は、つと教室を離れたかと思うと、やがて彼の姿が窓の外の桃の木のそばに現れた。ああ、虫を取りに行った。と、窓の方を見る生徒もある。庭に出た青年は、茂った桜の枝の影を尋ね回っていたが、間もなく何か捕まえて戻ってきた。それを学士に勧めた。蜂ですか？と学士は気味悪そうに言った。あ、怒ってる。刺すぞ、刺すぞ。口々に言い騒いでいる生徒の前で、学士は身をそらして、刺されまいとする様子をした。その蜂をコップの中へ入れたときは、生徒らは今もなく笑った。死んだ死んだというものもあれば、弱いやつというものもある。蜂は真理を証するかのように、コップの中でぐるぐる回って、身をもだえて死んだ。もう参りましたかね、と学士も笑った。その日は校長をはじめ、他の同僚も懐古園の方へ弓を引きに出かけた。あの緑院には、同志の者が集って15軒ばかりの矢場を作ってある。私も学士に誘われて、学校から直に城跡の方へ行くことにした。初めて私が学士に会った時は、ただこんな田舎に来て隠れている年を取った学者と思っただけで、そう親しくなろうとは思わなかった。私たちは、三人の同僚を除いては皆旅の鳥で、その中でも学士は幾多の辛酸を舐め尽くしてきたような人である。身なりなぞにごく構わない授業に熱心な人で、どうかすると白墨で汚れた古洋服をろくに払わずに着ているという風だから、最初のうちは町の人からも疎んぜられた。服装と月給とで人間の値打ちを決めたがるのは普通一般の人の相場だ。しかし生徒の父兄たちも次第に学士の親切な、正直な、尊い性質を認めないわけにはいかなかった。これほど何もかも外へ露出した人を私もあまり見たことがない。いつの間にか私はこの老学士と仲良しになって、自分の身内からでも聞くように、その抑えきれないような短足や、うちに憤る声までも聞くようになった。私たちは揃って出かけた。学士の口からは時々軽いフランス語謎が流れてくる。それを聞くたびに、私は学士の華やかな過去を思いやった。学士はまた、そんな構わない風采の中にも、どこか昔の瀟洒なところを失わないような人である。その胸にはネクタイが面白く結ばれて、どうかすると見慣れない襟留め謎が光ることがある。それを見ると、私は子供のように吹き出したくなる。白い黄ばんだ柿の花は、もう至る所に落ちて、好気を放っていた。学士は弓の袋や、くすねの類を入れたカバンを下げて歩きながら、ねえ、実はこういう話さ。私どもの二番目のせがれがあれで、子供仲間じゃ、なかなか相撲が取れるんですとさ。こないだもね、弓の鶴を褒美にもらってきましたがね。相撲の方の名がおかしいんですよ。なんだって聞きましたらね、お気のさめ。私は笑わずにはいられなかった。学士も笑いをこらえかねるという風で、兄のやつも名前があるんですよ。貴様は何とつけたと聞きましたら、父さんが弓がお好きだから、よく当たるように矢当たりとつけましたとさ。ええ、矢当たりさ。子供というものはおかしなものですね。こういうお父さんらしい話を聞きながら、古い城門の前あたりまで行くと、馬に乗った医者が私たちに挨拶して通った。学士は見送って、あの先生も鳥に馬に小鳥に朝顔、何でもやる人ですな。菊の頃には菊を作るし、よくどこの田舎にも一人ぐらいはああいうお医者で奇人があるもんです。なあに、他のやつらは、あれは医者じゃねえ、薬売りだ、とても話せない、なんて偉い奇縁さ。 でも面白い気象の人で、どこへでも行くと薬代がなければ畑のものでも何でもいいや、ネギができたら下げてこいくらいに言うものですから、百姓仲間には非常に受けがいい。貴人はこの医者ばかりではない。旧士族で閑散な日を送りかねて千曲川へ釣りに行く恩師風の人もあれば、姉と二人きり城門の傍らに住んで懐古園の方へ水を運んだり役場の手伝いをしたりしている人もある。旧士族には貴人が多い。時勢が彼らを貴人にしてしまった。もし君がこの辺りの士族屋敷の跡を通って、荒廃した土塀、石杖ばかり残った桑畑などを見、離散した多くの家族の痛ましい歴史を聞き、振り返って本町、荒町の方に町人の繁盛を望むなら、時の歩いた恐るべき足跡を思わずにいられなかろう。しかし、他の土地へ行って、頭角を現すような新しい人物は、大抵教育のある士族の子孫だとも言う。今弓を下げて破壊された城跡の坂道を登っていく学士もある藩の士族だ。校長は江戸の御家人とかだ。給食の憲兵隊員で学校の幹事と漢学の教師とを兼ねている先生は古書藩の人だ。学士謎は19歳で戦争に出たこともあるとか。私はこの古城市に遊んで君謎の思いもよらないような風景を望んだ。それは茂った青葉の陰から遠く白い山々を望む美しさだ。日本アルプスの谷谷の雪は、こっから白壁を望むように見える。懐古園内の藤、木蓮、ツツジ、ボタンなどは一時、花と葉のとが移り合って、盛んな光景を発したが、今ではもう濃い新緑の花に変わってしまった。千曲川は天守台の上まで登らなければ見られない。谷の深さはそれだけでも想像されよう。海のような浅間一帯の大傾斜は、その黒ずんだ松の木の下へ行って、一線に6月の空に横たわる様が見られる。すでに君に話した、烏帽子山麓の牧場、B 君の住む根津村などは見えないまでも、そこから松林の向こうに指すことができる。私たちの矢場を覆う欅、楓の緑も、その高い石垣の上から目の下に見下ろすことができる。境内には見晴らしの良い茶屋がある。そこに預けておいた弓の道具を取り出して、私は学士と一緒に苔むした石段を降りた。静かな矢場には学校の仲間以外の顔を見えた。そもそも大弓を始めて明日で1年になります。1年の稽古でもしばらく休んでいるとまるで当たらない。なんだか冗談のようですな。これは驚いた。尺二ですぜ。しっかりお頼申しますぜ。ぼつん。そうはいかない。こんな話が号泣を引く漢学の先生や体操の教師などの間に起こる。理学士は一番弱い弓を引いたが、熱心でよく当たった。